こんにちは、姿勢クラブ佐藤博正です。第259回定例会にて通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。理事者の皆様には明確なご答弁をよろしくお願い申し上げます。令和6年1月1日に石川県能登地方を震源とした地震が発生しました。亡くなられた方々には衷心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々にはお見舞いを申し上げます。被災地の皆様の安全と一日も早い復旧復興をお祈りいたします。能登半島地震に関しては、この下北半島も同じような三方を海に囲まれ、脆弱な交通網であり、他人事とは思えない状況を拝見いたしまして、改めて減災、防災の観点からも教訓となるべきものがたくさんあったのではないかと考えております。それでは通告に従いまして、4.5 項目を質問させていただきます。1項目目は、自衛隊弾薬補給所において、大型弾薬庫は後期を3年とし着工され、2025年までに完成予定ではありますが、そこで進捗状況と今後の計画等について、市が説明できる範囲でお伺いいたします。続きまして、上水道についてお伺いいたします。先般、能登半島地震でも、水道設備の復旧にかなりの日数を用意しており、いまだに断水をしている戸数が8週間余り経った今でも2万戸を超えている状態であります。冒頭でも少しお話をさせていただきましたが、同じ半島地域でもあり、面積もほぼ同じような地域での水道施設の耐震に対して質問させていただきます。当市の上水道の耐震性は確保されているのかお伺いいたします。続きまして、除排雪についてお伺いいたします。今年の冬は暖冬小雪であり、住民の皆様はほっと一安心でありましたが、つい先日のドカ雪が降ったわけでありますが、降雪量が少なければ、それはそれで大変財政にも優しいことになりますが、しかし、先日のようなドカ雪のようなことがあった場合、いざというときに、出動していただかないと市民生活が成り立たない除排雪についてお伺いいたします。今冬季地区ごとの除排雪改正についてお伺いいたします。4項目目ですが、2点お伺いいたします。まずは1点目ですが、さまざまなものが高騰しており、市民生活に打撃を与えております。それは市内小中学校の給食費も例外ではないと思っております。そこで、物価高騰を受け、市内給食費はどのような推移をしているのかお伺いいたします。2点目は、ラーケーションについてお伺いいたします。小中高学校生の平日休みを欠席扱いしないような取り組みが始まっております。ラーニング、学びと、バケーション、休暇を組み合わせて、ラケーションと呼ばれております。働き方改革で、平日に休日を取る保護者が増えたことから、親子で過ごす時間を確保しやすいようにというのが狙いであります。ラーケーション導入についてお伺いいたします。以上、4項目5点を壇上からの質問とさせていただきます。
市長、佐藤博正議員のご質問にお答えいたします。まず自衛隊弾薬庫についてのご質問、 進捗状況と今後の計画等について市が説明を受けている範囲で伺うについてお答えいたします。海上自衛隊大港地区に関わる火薬庫の整備状況につきましては、今年度予算では2棟の新設工事および火薬庫4棟を新設するための調査にかかる経費として7億円を計上しているとの説明を受けており、工事等は予定通り進んでいるものと認識しております。また海上自衛隊大港地区に関わる火薬庫の今後の整備計画につきましては、昨年の12月22日に火薬庫4棟を新設するための設計にかかる予算案が閣議決定されておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に除排雪についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育省。
佐藤博正議員の教育行政についてのご質問の1点目、物価高騰を受け、市内小中学校給食費はどのような推移をしているのか伺うにつきましては、教育部長からの答弁とさせていただきます。次に、ご質問の2点目、ラーケーション導入について伺うについてお答えいたします。ラーケーションにつきましては、週末や長期休暇以外にも、家族で郊外における学習活動を行うことや、休日や観光需要の分散につなげることなどを目的として、愛知県で一部の公立学校の児童生徒を対象に今年度から導入されているところであります。ラーケーションには、さまざまな体験や発見等を通じて、子どもたちの探求心を養うとともに、豊かな経験や学びを得る機会となるほか、保護者のワークライフバランスの充実、平日の観光需要の喚起や平準化による地域経済の活性化への期待など、さまざまな利点があると言われております。一方で、家庭の状況により、取得に不平等が生ずるほか、取得期間中に受けられなかった学習の遅れや、自習等による補完の在り方、また、これらに対する教職員の負担増といった課題等についても指摘されているところであります。教育委員会といたしましては、国、県や他の自治体の今後の動向を注視しながら、投資における実現の可能性につきまして研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
上下水道局長。
当市の上水道の耐震性は確保されているか伺うについてお答えいたします。水道は市民の暮らしになくてはならないライフラインであり、大規模災害の発生に備え、水道施設の耐震化は大変重要な施策であります。当市の水道施設においては、むつ市総合経営計画後期基本計画に掲げた水道の安全、安定供給の確保を踏まえ、むつ市水道ビジョン2018中間年度改定版の基本目標の一つである、安定供給できる強靭な水道を実現するため、主要施策として、施設の耐震化や管路の耐震化等を計画的に進めております。現在の耐震化に関する状況といたしましては、西通地区簡易水道統合整備事業による浄水場や排水池、主要な管路の敷設替えや、市内老朽管更新事業等の実施により、令和3年度末では、管路においては耐震管率は 36.9%、全国平均は 27.4%、耐震適合管を含めた耐震適合率は51.3% で、全国平均 41% を上回っており、管路においては 全国平均以上の耐震性の確保はされているものと考えております。しかしながら、浄水場施設においては 9.6%、排水池では 7.5% と低い水準にとどまっておりますことから、耐震性の向上への取り組みが必要と考えております。今後も引き続き耐震性の確保のため、アセットマネジメント等の計画により、投資の平準化を図りながら、耐震対策事業を推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
都市整備部長。
除排雪についてのご質問、今冬の地区ごとの除排雪回数についてお答えいたします。各地区の全域で出動した回数といたしましては、昨日までで睦地区で5回、川内地区で10回、大畑地区で6回、脇野沢地区で9回となっており、睦地区につきましては、全域出動のほか、ブロックごとの出動や、幹線道路の出動を合わせますと、計11回の除雪を実施しております。
教育部長。
教育行政について、物価高騰を受け、市内小中学校給食費はどのような推移をしているのかについてお答えいたします。市内各小中学校の給食費は、自公式により配食している学校については、それぞれ学校ごとに、給食センター方式により配食している学校については、給食センターごとに決定しております。令和2年度に行いました、市内小中学校給食費調査で、小学校平均単価303円、中学校では平均単価332円となっており、同じく令和5年度の調査では、小学校平均単価323円、中学校平均単価350円となっております。令和2年度と比較いたしますと、小学校は20円の増額、率にいたしますと 6.6% の上昇、中学校では18円の増額、率にいたしますと 5.4% の上昇となっております。物価高騰の影響を受けながらも、各学校や給食センターにおいて、献立や納入方法等を工夫するなど、それらの影響を最小限にしているものと認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございました。それではですね、順次再質問をさせていただきます。まず1項目目の、自衛隊弾薬庫の進捗状況と今後の計画等についてですが、まあ、国防のことでもあり、発表されていることまたは開示できないようなことであることとは十分承知の上で質問をさせていただきました。まあ、しかしながら、まあ、立地している市民としては少しでも多くの情報をいただければなと思っております。まあ、安心安全、絶対的に確保はされていると、私自身、一辺たりとも疑う余地はないと信じている一人ではございますが、そこでも、あえて再質問させていただきます。まあ、地域の安心安全等の説明を受けているのか、お尋ねいたします。
市長。
はい、今回の火薬庫の整備につきましては、国として国民の命と平和の暮らし、そして我が国の領土、領海、領空を守るため、運用基盤の強化を図るものであり、火薬を安全に保管するため、また部隊運用を継続的に実施するために必要な整備と理解しております。その上で、火薬庫の設置、運用にあたっては、火薬類、取締法等の関係法令に基づいた保安距離が基地内で十分確保されているものと認識しております。また、海上自衛隊大港弾薬整備補給所において長年にわたり弾薬等の適切な管理が行われており、 今後におきましても引き続き適切な管理がなされるものと認識してございます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。ご答弁今いただいた内容から判断しますと、安心安全は確実に確保されている状況であると認識させていただきました。そして閣議決定されているされ、そして計上されている予算がですね、少しでもむつ市の経済に寄与するような配慮のお願いと、地元受け入れの窓口のようなものを設置し、むつ市の経済に寄与できるようにすること、そして様々な観点から考えますと、大港バイパス全線開通の重要性は確実に上がっているのではないかと思っております。先日、県の方からも発表されました下北縦貫道の完成日程が示されたと同時に、大港バイパス2期工事も2027年度には完成予定と発表されましたが、同じ県の事業もでもあり、市民が熱望している大港バイパス2期完成工事残り数キロの早期実現を、自衛隊とともに共存共栄を掲げるむつ市としては、防衛省と県の連携を図っていただくよう、むつ市と市議会で強く要望すべきと考えます。また、2027年と言わず、早期実現を目標に掲げて、さらに川内、脇の沢までのバイパス延伸ということも視野に入れることを提案させていただきます。続きまして、2項目目の、当市の上水道の耐震性は確保されているかについて、再質問をさせていただきます。ご答弁の中にありましたように、耐震管率 36.9%、耐震適合管を含めた耐震適合率は 51.3% と、いずれも全国平均を上回っておりますというご答弁でございました。しかし浄水場排水池等耐震性ではかなり低い状況であるということでございました。浄水場や排水池、緑化地、取水等も耐震性が確保されなければ、いくら管路等の耐震が進んでも水を送り出すことができなくなるのではないかと考えます。そこで再質問させていただきます。耐震工事等について早期に対応しなければならないと思いますが、どのような計画を立てているのかお伺いいたします。
上下水道局長。
まず先に先ほどの当市の上水道の耐震性は確保されているかのご質問のにつきまして、誤った答弁いたしましたので、訂正させていただきたいと存じます。耐震適合率の全国平均を 40.2% と答弁いたしましたが、41.2% に訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは再質問についてお答えいたします。現在の計画といたしましては、今年度末完了予定の西通地区簡易水道統合整備事業において、浄水場や排水池、主要な管路の敷設外などにより、耐震化を行ってまいりました。また、新たな事業として、老朽化のため最も優先度が高い流下排水区更新事業により、排水池の更新やその周辺の主要な管路の敷設替えを令和6年度から行うこととしております。今年度は排水池の耐震診断を実施しております。この結果に基づき、排水池の耐震化を含めた計画を策定、実施していくこととしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。優先度が高い、流下排水区の更新事業を令和6年度から実施して、本年度は耐震診断を行う ということでしたが、排水池等の耐震工事は何箇所もあると思います。また工期もそれなりの時間を要すると思います。そこで再質問ですが、耐震工事等について相当の費用が必要と考えられますが、財源はあるのでしょうか。またそれのための料金の値上げ等を検討しているのかお尋ねいたします。
上下水道局長。
令和6年度より実施予定である流した排水区更新事業につきましては、約17億円の事業費を現在見込んでおります。このように耐震工事の事業費には、多額の費用を必要とするため、交付金や企業債を財源として、計画的に進めてまいりたいと考えております。水道料金につきましては、今後におきましても、経費の節減に努め、収支バランスが取れた経営により、できる限り現状維持を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤裕政議員。
ありがとうございます。流した排水区、更新事業で約17億という費用がかかるということでございました。まだまだこれから耐震工事を実施していかなければならないところではあります。今回能登半島地震でかなりの断水があり、そして長期化しているわけではあります。同じような地形で海に囲まれているむつ市も例外ではないと感じております。命の源である水の確保は大変重要なものであると思っております。旧市街でも市内でもまだまだ古い管が存在しており、また取水を井戸水に頼っているところもございます。時間がかかり、また多様の費用を要する水道事業ではありますが、しかし日本海溝、千島海溝の海溝型地震の脅威もあります。ぜひ迅速な対応を強く要望いたします。またそれによっての水道料金の値上げというようなことはあってはならないので、しっかりとそこら辺は現状維持をよろしくお願い申し上げまして、次の再質問に移らせていただきます。それでは3項目目の除排雪についての再質問をさせていただきます。先ほど午前中野中議員の質問内容と重複してしまうかもしれませんし、ハードルを上げていただきましたが、それにお答えすることができないかもしれませんが、頑張って質問させていただきたいと思っております。地区ごとの出動回数をお尋ねいたしましたが、そこで例年その基準はしっかりと履行されているのかお尋ねいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。出動基準につきましては、おおむね10センチ以上の降雪量を基準としておりますけれども、降雪量が10センチ以上だから出動する、9センチ以下だから出動しないということではありませんで、今後の気象状況や道路状況等を総合的に判断して対応しているところでございます。
佐藤裕政議員。
ありがとうございます。10センチ以上の降雪量を基準としているということではございましたが、しっかりと履行されているとは思いますが、市民の皆様一応の考えをするわけではなく、むつ市は25センチ降らないと除雪は出ないとか、除雪が来ると思ってたんだけど来ないんだとか、幹線道路はすなわち県道はやるけど個人には来ないよと、さまざまなご意見をお持ちになっている市民の皆様がいらっしゃいます。そして出動を待機している業者の皆様も同様のような考えを持っているのではないかと思っております。先ほど答弁の中にありましたように、総合的に判断するというご答弁がありましたが、業務委託業者との皆様とは契約書を交わしていると思います。 契約内容と齟齬があってはいけないと思いますので、納得のいく総合的判断を履行していただくようよろしくお願いします、お願いいたします。まあ、そこでお尋ねいたします。待機保証料について、県とむつ市とでは、それぞれどのように決められているのか、お尋ねいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。令和2年度から始まっていました青森県の保証制度の概要といたしましては、除雪機械種別ごとに、過去5年間の平均の稼働時間の8割で設定する最低保証基準時間および補填単価を設定し、最低保証基準時間に補填額を乗じた額を最低保証額としておると聞いております。また、平成12年から始めております市の保証制度でございますが、除雪稼働時間の委託金額をベースといたしまして、過去7年間の最高額と最低額を除いた5年間の平均の 30% の額を最低保証額としており、各社の除雪機械保有台数により支払うものとしております。支払い時期といたしましては、青森県市ともに業務委託期間の最終月に算定して支払いを実施しているところでございます。以上です。
佐藤博正議員。
まあ、ありがとうございます。まあ、先ほどのお話と、まあ、私の方の資料を合わせますと、県がほぼ 48% と、で、むつ市が 30% であるというような、計算になるんですが、まあ、県とむつ市では 18% の差があるということです。まあ、むつ市では過去7年間の最高額と最低額を除いた5年間の平均の 30% が最低保証となっておりますが、先ほど来からお尋ねをしております出動基準と回数が大きく関わってくるのではないかと思います。元請け業者をはじめ、その下請けで事業をされている方々には、この出動回数が死活問題になるのではないかと思います。そこで再質問させていただきます。今度の断頭小説においての待機保証見直し等は考えていないのかお尋ねいたします。
市長。
はい、 FM アジュールをお聞きの市民の皆さんにもしっかりお伝えしておきたいと思いますので、私から答弁をさせていただきますけれども、15センチ以上でも除雪が入らないというようなお話がありましたけれども、まず午前中の野中議員のご質問でもご答弁させていただきました通り、出動基準につきましては、おおむね10センチ以上の降雪量を基準としておりますが、降雪量が10センチだから出動する、9センチだから出動しないということではなくて、今後の気象状況は、状況や道路状況等を総合的に判断しております。そのことは、今年度、皆さんもご存知だと思いますけれども、気温がですね、2月でも10度を超える、まあ、そういった時期でもございました。10センチ降っても、次の日溶けるであろう。という判断のもとに、まあ、そういった場合は市民の皆さんからいただいている税金をですね、無駄に使うことないように適正に判断するためにそういったご判断をさせていただいております。まあ、そして物資のパトロールで判断をしていることもあるところもございますけれども、まあ、午前の答弁でもありました通り、事業者自らが判断する箇所もございます。まあ、そういったところをしっかりと把握した上で、今後の気象状況、まあ、そして道路状況等を総合的に判断させていただいております。また、まあ、26日からですね、大雪が降っておりまして、まあ、そういった時にですね、だいぶ除雪が遅れたことも事実でございますので、まあ、そういったことも勘案しまして、まあ、小さい路地だから車通りが少ないからといったことではなくて、全域にですね、除雪を出させていただいている、まあ、雪の状況に応じてですね、出動するしないを判断させていただいております。まあ、その上で佐藤議員がおっしゃりたいことは、今年のような断頭小説の場合は、今後のですね、小説のあり方といいましょうか、降らないときにですね、やはり待機料をいただかないと、機械のリース代とかさまざまありますので、制度の運用からですね、これまで 待機保障制度については20年以上経過していることもありますので、まあ、青森県の保障制度を参考としつつ見直しについて検討させていただきたいと考えてございます。
佐藤博正議員。
ご答弁ありがとうございます。まあ、本当に市民の皆様それぞれありまして、いろいろな考えを持って全然来ないとか来たとかなんとか、まあ、それはしょうがないと思っております。私の方で、できる限り今行きますのでもう少々お待ちくださいというお話はしているんですが、どうしてもやっぱりそういうお話を受けると、やっぱり直接窓口の方にガンガン、お話ししていただける、情報提供していただける市民の皆様が多いということもありまして、一応先ほど聞かせて質問させていただきました。まあ市長のお話の方からもありましたけれども、20年経っているということもあり、見直しを考えていただけるということでございますので、ぜひ見直しを考えてくださいますようお願いを申し上げます。また待機保障制度も今年のような小説では大変重要なことなんではございますが、通常の除雪業務に関してお尋ねいたします。物価高騰、燃料高騰、人材確保が難しい中、除雪委託料は適切に積算されているのかお尋ねいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。除雪単価の設定につきましては国土交通省が発行しております土木工事標準積算基準書を参考に毎年見直しを実施しております。例えば13トン級除雪動作の前年度の1時間あたりの単価は2万8710円でありましたが、今年度の単価は2万9810円に改定しており、前年度から1100円の増となっているなど、適切に積算されているものと認識しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。委託料に関しましても、見直しをして適切な委託料を、きっちりした形でやっていただいているとは思います。ただ今年の冬はですね、暖冬小雪でありますが、除雪とはこのむつ市で生活していくには必ずなくてはならないものでございます。生活道路であり緊急車両も通行する道路でもあるところの除雪は冬の市民の皆様の安心安全に直結するものでもあります。適切な運用、適切な委託料、そして適切な待機保障を実施していただき、オペレーターの人材確保のための支援等も考えていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。続きまして、4項目目の物価高騰を受け、市内給食費はどのような推移をしているのかについて、再質問をさせていただきます。自校調理方式が小学校5校、中学校が4校で9校、その他の共同調理方式が小学校が7校で、中学校が6校で、12校の平均が令和5年度で、小学校平均323円、中学校の平均350円ということでございました。これは、先ほど午前中にも市長の方からお話がありましたが、県でもかなり高い水準の金額になっていると思います。これはむつ市はかなりお金をかけていると感じております。しかしながら、昨今の物価高騰をはじめとするさまざまなものの値段が上がっている中で、献立や納入方法だけでは対応できなくなるのではないかと思っています。また、栄養士の皆様もさまざまな努力をして行っていただいておりますが、それだけでは困難な形になっているのではないかとも感じております。そこで再質問をさせていただきます。食材等の質を落とすようなことは絶対あってはいけないのですが、その点について学校にはどのような指導をしているのかお尋ねいたします。
教育省。
物価高騰を受け、 価格を抑えるために食材等の品質を下げているということは全くございませんので、ご安心いただきたいと思います。議員ご指摘のように、本市1食あたりの単価につきましては、県平均と同等以上となっております。これにつきましては、自治体一括、共同調理場、あるいは各学校ごとの調理場、このように規模が異なるに従って、必然的にスケールメリットが減少して、コストが若干高くなることが想定されますので、そうしたことを考えるときに、本市の給食費の設定に関しては、著しく高いのではなく、妥当であると考えております。そして、お尋ねの地元食材に関してですけれども、これまで各調理施設におきましては、確かな品質を持つ地元産食材の積極的な活用を継続的にしていただいております。教育委員会といたしましては、今後、給食費が無償化となった場合であっても、給食の品質を今まで以上に保つとともに、これまで各調理場が努力をしていらっしゃった地産地消の取り組みをさらに充実させ、市内食材納入業者に対して積極的な地元産食品の納入を依頼してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
地産地消に取り組んでいただけるということは大変ありがたいことであり、食育に関しましても、地産地消の立場は貫いていただきたいと思っております。先ほどの、そして、再質問をさせていただきます。まあ、先ほど、自校で、調理、またセンターでの調理ということでございましたが、例えばです、今、建設中の仮称むつ市防災食育センターの完成による子どもたちのメリットというのは、どのように捉えているのか、お伺いいたします。
教育長。
最優先されるべきものは、安全安心な給食の提供であると考えております。現在の施設におきましても、衛生管理やアレルギー対応食の配食等、最新の注意を払い、調理を行っております。そして、仮称むつ市防災食育センター稼働後におきましては、より高度な衛生管理が可能となるほか、アレルギー対応のための調理室で、より安全安心なアレルギー対応食の作成配食も可能になると考えておりますので、子どもたちに対するメリットは大きくなる、このように捉えております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、先ほどの、ご答弁の中にもありました、午前中に、まあ、10月に給食費無償化というものが実施されるということでございました。まあ、しかし、給食費無償化が実施されると、給食費の、特に食材の見直しがなかなか難しくなるのではないかと思います。まあ、限られた予算の中での献立は大変ご苦労をなされていると思いますが、しかし、私のところに、現役の親御さんからこのような意見もあるのことがありました。自分たちが学校で食べていた給食より今の給食が貧相に見えると。子どもたちはこんな給食を食べているのかという厳しいご意見をいただきました。子どもたちの中には給食を楽しみに学校に通っている子どもたちもいると思います。まあ、昔を思い出せば私もそうでした。安心安全はもとより楽しくおいしく子どもたちが笑顔でいられる給食を目指し、地産地消も取り入れ、共同愛を育むような献立を目指していただきたい。そして、これは提案ではございますが、仮称むつ市防災食育センター完成時には、市内の自校調理方式やセンターが徐々に廃止になるのではないかと思われます。今までは各自学校、センターで献立を立てていた、おりましたが、完成時にはぜひ各団体関係者を招集し、献立の検討委員会等となるようなものを設けていただき、 皆さんの意見を参考に、魅力ある給食にするために、ぜひ検討する場を設けていただくことを提案させていただきます。続きまして、ラーケーション導入についてですが、働き方改革やテレワークなど、親の仕事環境が進化している中で、学校での今までの考え方について、再考するべき時に来ているのかもしれません。ただ、導入までには様々な地域的な問題もあると思います。ご答弁にもありましたように、調査研究、前向きに考えていただければと思います。多岐にわたり質問をさせていただきましたが、今回の施政方針の中で、山本市長が夢を持つことが大切である、夢を持つことによって成長するとお話ししておりました。全くその通りだと思います。前回、一般質問の最後に、渋沢栄一の夢七訓を朗読させていただきました。むつ市の皆様が夢を語り、実現できる社会を形成すること、そして何よりも笑顔で生活できるむつ市を実現できるよう、要望を、提案をさせていただきました。今回は、この言葉で一般質問を終わらせていただきます。今日も明日も困難が待ち受けている。しかし、それでも私には夢がある。マーティン・ルーサー・キング、ありがとうございました。